ます。5時になりました。目覚ましラジオ5時です。朝一番、鈴木としみつです。2月10日月曜日です。今朝もすっきりお目覚めでしょうか。1週間が始まります。今週も TBC 制作の番組ではトップを切ってスタートする、この知識と教養と雑学の目覚ましラジオ5時です。朝一番、今週もよろしくお願いします。さて、明日11日は震災2年と11ヶ月。目覚ましラジオは毎月11日を中心に震災をテーマにお送りしております。今月は先月に続いて震災の2日後3月13日に被災地のペットを救おうと広島を立ってきた NPO 法人犬猫みなしご救援隊の活動の様子をご紹介します。書士官官房出版の写真集鼓動からのご紹介になるんですが、まあ、前回は犬が中心でしたが、今回が猫が中心になろうかなと思います。そして、前回先月は一行が仙台に入った下りで本当に私泣けてきて読めなくなってしまったんですが、やはり改めて彼らがスタートしてきたそのポイントからお伝えした方がよろしいかなと思って、今回もそこからまずは始めます。3月13日、出発を決め公表するとバッシングを受けた。混乱を招くとか、今は動物どころではないだろうって、広島の恥だとも言われた。そんな言葉は全部無視した。私たちはありったけの犬猫のフードと3日分のガソリンを積んで出発した。目的はとりあえず仙台市、広島から京都まで行き、そこから日本海側を通ってまだたくさん雪が残っている新潟、山形を経て宮城県の白石市に入った。想像と噂に反し、道路状態はとても良かった。気づいたら目の前にテレビで何度も見た仙台空港があった。そのまま北上し荒浜地区へ向かった。そこには想像を絶する光景が広がっていた。今まで見たこともない光景、震えが止まらなかった。足元にはいろんなものが幾重にも重なり、どこに足を置いていいかわからず、一歩前になかなか足が出なかった。あっという間に夜になった。電気がつかない、水が出ない、自動販売機も使えない。分かっていたのに、電気がなければ私は何もできない、何も見えない、聞こえない、こんなつまらない人間だったのかとつくづく自分のことが嫌になった。被災した人の神経を逆なでするようなことをしないように、私たちは瓦礫の中を静かに歩いた。誰かを探している人から声をかけられた。恐る恐る犬や猫を助けに来たのだと打ち明けた。犬猫どころではないと一蹴されるか追い返されるかもしれないと覚悟していた。ところが、来てくれてありがとう、どうかこの町の犬や猫を助けてやってくれと言われた。会う人に同じことを言われた。最初は動物好きが多い町だと思っていたが、すぐにそうでないことが分かった。たとえ犬や猫であっても、生きていてくれたらそれだけでいい。私たちは今全てを失った大切な家族でさえ、だけどもし他に生きていてくれるものがあれば、どうか私たちに代わって面倒を見てやってほしい、助けてやってほしい。私たちが広島から来たというと、よくここまで来てくれたと握手攻めにあった。日本全体が崩れ去ったのではないのか、広島は無事なのかと心配された。ああ、この人たちはまだ確かな情報がなく、日本中が壊れたので誰も来てくれないのだと思っているのだと思った。仙台では緊急避難場所となっている小中学校を回り、飼い主とそれから一緒に避難している犬や猫にフードを配った。 私たちの予想に反し、どこの避難所からも手厚く歓迎され、大きな体育館内で拡声器を使って自己紹介をした。拍手が起きた。こうして犬猫みなしご救援隊は仙台での活動を早速始めるんですが、ほどなく福島原発が事故だということで立ち入りができない区域ができる。それを聞いて福島へ彼らは移動します。さあ、そして猫を中心にご紹介しますが、猫の場合、家屋に入って保護する場合、それが多かった。依頼されたとはいえ、他人の家に入るのはとても気が引ける。鍵を預かるのも責務であった。一番やりたくなかったのは窓ガラスを割って屋内に入ること。もちろん割る場所も相当悩むが、いざ割る段になると緊張して知らず知らずのうちに筋肉にブレーキがかかり、力が入らずなかなか割れない。ガラスを割って入る場合には例外なく毎回困った。また余震が続いているため、閉まっているはずの窓が開いていたり再び閉まったりが普通に起き、少々重いサッシの窓でも余震で開いたり閉まったりを繰り返していた。余震といっても震度4とか5ですから、人の家に鍵を開けて入ることも窓ガラスを割って入ることも苦しかったが、室内は地震で物が散乱しており危険なので素足では歩けない。そもそも室内に靴を履いて入る文化のない私たちは土足で入ること自体に強い抵抗を感じた。猫が自宅内に閉じ込められていても、震災1ヶ月後以内は自宅内にあるインスタント麺やパン粉、小麦粉、わかめなどの乾物といったものを食べて、ほとんどの猫が元気だった。それだけ一般家庭には保存食品がストックされている。それが分かっていても、家屋に閉じ込められた猫の保護は気が重かった。息絶えていたらどうしよう。これまで最長77日目の救出、これには3匹生存、1匹は死亡していた。台所シンク内にも、浴槽内にも、便器の中にも、家屋内にはどこにも水一滴残っておらず、生きていた3匹の猫にはまず水をあげた。その時間違って指を食べられそうになった。猫がさっき立つ姿を見たのはそれが初めてだった。その後は一時帰宅などで飼い主が出入り口を設けたため、飼い猫が閉じ込められることは少なくなり、猫たちは外出自由になるケースが増えたが、その分私たちの捕獲場所は広がった。猫は気ぐらいの高い生き物である。誰にでもすぐに慣れるということはなく、なかなか近づいてこない。また猫はストレスに弱い生き物なので、無理に保護するよりも餌を与えて好きなところで生活させる方がいい場合があるのだ。
生島博です。足が痛いと出かけるのも億劫でとお悩みの皆さん、最春館製薬所の通算等はあなたの足の痛みを徐々に和らげる漢方に学んだ医薬品です。ビリビリとしびれる足全体の痛みや太ももから膝にかけてのジクジクとした足の痛みなどに通算等をぜひお試しください。通算等は5つの生薬を配合、足の痛みや膝や肘の関節の痛みを徐々に緩和します。無料の試薬のお申し込みは0120-305-305、0120-305-305、305は2回です。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。
藤岡博士、ジャロになる。
私は今電話を待っている。この電話には広告に対するご意見が寄せられるのだ。そして私はそれを広告主に伝え、より良い広告になるよう。
お電話は 03-3541-2811、 日本広告審査機構。
ジャロー。